皆さんおはようございます。今日も御言葉を通して神様の御声を聞いていきたいと思います。今日の聖書の箇所は第一コリントの12章12節から31節です。
コリント人への手紙第一12章12節から31節ですから、ちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう？もし体全体が聞くところであったら、どこで嗅ぐのでしょう？しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。
ここではキリストの体をどう立て上げることが神様の御心であるかということが書かれてあります。それは互いに互いを尊び合いながら大切に思って、キリストの麗しい体を一つの体を築き上げるということが書かれてあります。今日はこの中を見ていきながら、神様の御心を悟っていきたいと願います。私たちの教会は、主の臨在があふれる天上の礼拝を捧げることを目標にしています。また神様の素晴らしさをあらゆるものを用いて目に見える形で表すことができるようにということでも、求めて祈っているんですが、総合芸術的な礼拝を目指していこうということを、打ち立てています。賛美の中に神様の麗しさが現れるように祈っていますし、また映像などを通しても神様ってこんなお方だということが、用いられるように祈っていますし、またダンスやメッセージ、全てと装飾なども通して神様の素晴らしさが皆さんに伝えられるといいなと願っています。皆さんと一つ考えたいのは、例えば賛美チーム、私たちの賛美チームには今シンセサイザーを弾く人と、ピアノの人と、トロンボーンの方と、ギター、バイオリン、ドラムなどを使いながら、賛美を奏でているんですけれども、もしその奉仕者みんなが例えばトロンボーンだけだとしたら、皆さんどうでしょうか？トロンボーンは素敵な音色を奏でますし、あるととっても助かる、楽器ですけれども、みんながトロンボーンだったらどうかなと思います。またみんな、ドラムを弾いていたら、ちょっとうるさいかもしれないですね。それぞれ良さがあって、そしてハーモニーを奏でて神様の素晴らしさがこう表されるのだと思います。今日の聖書の箇所でも、私たちは一つの体を作り上げているそれぞれの各器官であるということが書かれてあります。このキリストの体をどのようにして麗しく立て上げていくのかを見ていきましょう。まず一つ目に、体には多くの部分があるということを認めなさいと、パウロは言っています。17節に、体全体が目だったらどうかということをこう提示してるんですけれども、本当にその通りだと思います。教会がみんなエリートだったらどうでしょうか？皆さんどんなことが起こると想像できますか？悲惨じゃないかなと思うんですけれども、戦いとか 競い合いとかいろんなことが起こるのではないかと思うんですね。キリストの体教会はいろんな方々がいて初めて神様の素晴らしさが表されます。それぞれがなくてはならない機関であることを認めることです。皆さんの周りにおられる方で、あ、こんな人はちょっといない方がいいかなと思う人はいるでしょうか。どうしてもこの人は受け入れられないという方いらっしゃるでしょうか。でも神様はその一人一人がとっても大切な存在で、なくてはならない存在だということを言っています。どうぞ皆さん今心の中に、いる、この人あんまり好きじゃないなとか嫌だなとかいない方がいいなと思う人たちのために祈ってみてください。神様がその人たちに素晴らしい賜物を与えておられます。神様が必要で皆さんの教会にその方がいることを覚えて感謝を捧げてみましょう。きっと本当にこの人がいなくてはならないという祈りに変えられると信じます。二つ目は、比較的弱いと見られる器官を大切にということです。22節をご覧ください。弱いと見られる器官はかえってなくてはならない器官であるということを語っています。私は以前親指を怪我したことがあるんですけれども、この指を結構切ってしまって、切り落としてしまって、それ切り落としてすぐ冷凍庫に入れて、それを持って病院に行って縫い合わせて、なんとか今は普通の指に戻ったんですけれども、その指が使えない時本当に苦労しました。ボタンをかけることもできないですし、髪を結ぶこともできないですし、お箸を握ることもできないですし、お化粧もすることもできないですし、本当に親指って大切な器官なんだなっていうことをつくづく体験しました。それまでは親指の存在というか、それほど大切な指だとは思っていなかったんですけれども、親指が使えないと何にもできないんだということを本当に深く悟りました。そしてその時にこの御言葉を私は思い出して、弱いとか小さいとか思う器官は実は本当になくてはならないんだなということを、それを教えられました。皆さんの教会に弱いなと思う方や、何か普通の人よりもできないなと思う人がいらっしゃるでしょうか。でも神様はそのような方々はかえってなくてはならない存在だとおっしゃっています。またもしかしてご自分のことを本当に何にもできないものだと思っていらっしゃって、自分を卑下したり自分をたっ飛ばない、ことが終わりになるのでしたら、主はあなたが必要だとおっしゃっていることを覚えたいと思います。キリストの体はそれぞれの器官がそれぞれの麗しさや、賜物を認め合って大切にし合って立て上げるものです。でも何よりも一番大切なのは、私が思うに本当に自分を愛して自分を大切にするところから始まるのではないかなと思います。先ほども話したように、自分があまりにも小さくて弱くて何にもできない、だから自分を愛せないっていうところにもし皆さんがいらっしゃったら、なかなか周りの方々も受け入れることができないかもしれないです。私も以前そのようなものでした。いつも人と比較をして、あ、私はこういうところが足らないし、あの人のようにはなれない。でもあの人のようになりたい、そういう思いをいつも抱いていましたけれども、御言葉を通して神様は私があるがままの自分を愛することを語ってくださいました。でそうしてだんだんと自分の傷が癒されたり、自分自身を愛すること、神様が愛してくださっているように愛することができるようになった時、周りの人たちも受け入れることができるようになりました。皆さんがご自分を愛して、そしてキリストの体を作っている、各機関の人たちをそれぞれ愛し、尊ばれることを心からお祈りをいたします。そして弱いと思われる、方々を特に大切にして、共にキリストの体を築き上げていきたいなと願います。神様の素晴らしさが皆さんのキリストの体教会を通して、表されていくことをお祈りいたします。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。